教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
神様がこの地を呼び集められるですね、私の前に集めよとですね言われるという、神様は私たち人を呼び集められるということです。私のもとに来なさいよと言われて、で私たちはそれに応えて集まってきた、まあ、教会はそういうところですね。まあ、教会というとの教えるところ、まあ、教えるという字がありますよね。まあ、どのようになぜこれを教会と日本語に訳したのか、ちょっとよくわからないところはあるんですけれども、多分礼拝の時に牧師がいて、で皆さんが椅子に座って牧師の話を聞いている、まるで学校のようだなと、何かを教えられて学んでいるようだなというところからついたのかなと思いますけれども、まあ、教会という教えを受けるとか教えるというのは教会のもともとの意味ではないんですね。こう呼び集められた人の群れというのが教会ですね。ギリシャ語ではエクレシアっていうんですね。王様が皆さん集まってくださいと言って集まってきた人たちの群れをこのエクレシアと言ったんですね。で神様が皆さん来なさい、私のもとに来なさいよと言われて、こうはいと言って集まってきた私たちが教会そのものであり、エクレシアそのものなんですね。でこのところでですね、神様は私のもとに来なさいよと言って呼び集められる、もう呼び集められるということ自体が神様の愛ですよね。私のもとに来なさいよ、神様はもう清くて正しくて、もう私たちのようなこの罪人は近くに行くことができないということです。まあ、昔のこの時代劇なんか見ると、お殿様が通ると言ったらみんなはこうハハハハとですね、この土下座をしてですね、もう顔を上げたりしたらもうそこで処刑されるみたいなところがあったんですね。恐れ多い方の前に頭を上げるなんてとんでもないというようなことですね。でお殿様のところにそば近くに行くなんてとんでもない、もう恐ろしいこととみんな震え上がっているんです。まあ、ましてや神様ですね。神様の清い神様の前に汚れた私たちが、私が行くことはありえないんだということです。ですから旧約聖書なんかはもう神様を一目とか見るなんてとんでもないことだですね、そうしたらもう死んでしまう状況なんだということです。あまりにも清いお方であって、あまりにも自分は汚れているから、イザヤ書を見るとイザヤは見てしまったというんですよね。で彼は言うんですよ、私はもう死ぬだけだと、もう清い神様を見てしまったんだ、もう私はもう生きていけないって、彼はもうそこで絶望するんですけれども、で天使が飛んできてですね、いやあなたの罪を汚れ清めますよと言って彼は清められるんですけれども、このところでその神様が私のところに来なさいよと呼んでくださるということをですね、まあいわばこう苦しむない地高よれという感じですよね。もう呼ばれるということ自体ありえないことで、本当にもう光栄なこと、もう素晴らしい、もう申し訳ないことなんですね。まあ日本なんかでもこの天皇がですね、このいろんな会議をして、でこう呼ばれるというところありますよね。もうそこに呼ばれるというか参加できるというのでこう名誉だ、まあクリスチャンというか牧師なんかもですね、いろいろこの 保護司とかですね、なんか長い間やった人はですね、そういうのに認められていくことができるみたいな人がありますけれどもね、もう本当に嬉しくて名誉で、こういい着物を作ってて新調してですね出ていくみたいなことですけれども、まあ、人間の天皇の前ですらそうですよね。ましてや神様が私のところに来なさいよと言ってくれて、まあ、招待状をくれるみたいなものですよね。ああ神様が私を呼んでくださる、もうそれだけで十分だということじゃないですかですね。ここで私の前に集めよと言ってくださるということ自体がもうそのことでもう十分、私たちのは喜びであるということですね。でけれどもですね、そういう呼ばれる方であると同時にこうですね、私たちの神は来られる、黙してはおられないとありますけれども、呼ぶお方であると同時に神様自らがこの世界に来られるお方であるということです。遠くにいてですね、遠くから人間を見て、ああお前たちそういう汚れた生き方、そういう罪の生き方していちゃダメだよとかっていうのではなくて、神様は私たちを愛してこの世界までやって来られたお方だということですね。しかしこの黙してはおられない、黙ってはおられないというお方です。もう神様はもう言葉そのものですね。神様は言葉、そして神様は言葉だからもう黙っていられない。黙ったら言葉ではありませんからね。言葉は語りかけられ、話しかけられて初めて意味がなすことですね。黙っている言葉というのは言葉じゃないしですね、ありえないことですね。神様は語りかけたいんです、私たちに。もう自然を通して語りかけられるし、預言者を通して語りかけられるし、最後は自分の御子イエス・キリストを通して語られるし、そのイエス様の生涯を通して私たちに語りかけられるお方であります。それは何かというと、やっぱり神様の愛を語りかけられる、まあ、ここで旧約聖書というのは、まあ、神様の正しさ、神様の清さというのを強調しているんですね。ですからもうあんまりにも正しくて、あんまりにも清いから、私たちは神様の前に出ることができないと思ってしまう、まあ、実際そうなんです。神様の前に私たちは決して出ることができないんですね。けれども神様は私たちを愛して、私たちを呼び寄せ、自ら来られて、まあ私たちと一つになるというか、私たちと一体化するほど私たちのそばにいて、私たちを包みたい願っておられるということです、まあ、そのことが分かったのはやっぱり新約聖書になって、イエス様が来られて初めてその部分が分かったんですね。もう旧約聖書の部分はですね、神様の清さ正しさだけがもうあまりにも強調されすぎて、神様の愛というのがちょっとこう見えづらくなっていたところがあります。ですからもう書いてあることがみんなそのような恐ろしいと言いましょうか、いう状況にこう、まあ、協調点が置かれすぎているところがあるんですね。で神様が来られてイエス様によってですね、まあ、ここに裁きのことがあります。神は御自ら裁きを行われるとここでありますよね。やっぱり神様は正義のお方、清いお方であるから、汚れたもの、罪というものは神様は受け入れることがおできにならないですよね。もう神様が罪を受け入れたならばもう清くないし、もうそれは神様ではありえなくなるのです。ですから神様は決して罪は受け入れられないんですね。ですから罪は裁かれるんです。でその裁きを神様が行われた、 それがイエス様の上にですね、私たち人間一人一人にそれを行われないで、イエス様にそれを行われた。神は自らそれを行われた。イエス様の十字架ですね、それが神様の裁きであります。神は御自ら裁きを行われるですね。そしてですね、それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おうとある。私を呼ぶがいい、主の名を呼ぶ者は皆救われるとありますよね。神様、神様助けてください、まあ、こう呼ぶ者というものが救われる。呼ぶということが皆さん条件ではないんですよ。呼ぶ人が救われて、呼ばない人が救われないという意味ではこれはないんですよ。呼ぶなんてことはもう誰でもできる簡単なことですよね。私はあなた方を愛している、もうああ神様が私を愛しておられるんだ、知ってですね、もうそのことをこう喜んで、神様ありがとうございますって言うだけ。この前超党会の、超党会じゃない、その国家晩餐、朝鮮祈祷会に参加させていただきましたけれど、なんかパンフレットがありましたね。その中に小さな小冊子が入っていましたね。あの牧師先生の書かれた病気が癒されたというですね、いう証が書いてある。え？そうですね、もうアーメンというだけでいいんだとですね、こういう表現をこうされています。それだけで救われるんですよ。もう私はそうだと思うんですよね。もうよくわからんけれども、アーメンと言えばいいのかなって、それでもいいんですよ、ね、神様はですね、そういうので救ってください。私たちが何をしたからね、アーメンと言ったから救われるんじゃないんですよ。神様はもう全面的にもう愛していてくださるし、救いはイエス様の十字架によって完成しているんです。もうあとはそれを私たちはもうありがとうございますと受け取るだけなんですね。受け取るということが条件じゃないんですよ。受け取るなんてことは条件でも何でもありえないし、本当は私たちはそれを受け取る資格が何にもない人間にそれが提供されているということですね。いやー、本当に私なんかこんなことを、こんなものを受ける資格ないのにありがとうございますというだけですよね。神様はそれをもう全ての人に提供しておられる。みんなアーメンというだけでいいし、ああ神様ありがとうっていうだけでいいし、こんなもの私ちゃんとこう信じているかわからないし、こう教会にこれから行けるかどうかもわからないしみたいな人もいるかもしれないね。先ほどありましたけれどもですね、妻のいとこをですね、ああいう訴訟害を持って教会に行くことすら難しいって、教会に行って毎週ですね礼拝に参加して、そして言うことがこう救いの条件ならばもう難しいですよ。でもそういうことが条件じゃないと思うんですよね。日本人にはかなり厳しい条件だと思うんですよ。でも神様の恵みはそう、できたらそうなってくれたら嬉しいし、私たちはねそのことをそのようになるように極力努力するし、けれどもそれが条件じゃないということなんですよ。もう条件は全てイエス様がクリアしてくださって、私たちはもうどこにいようとその場で、教会に来なくてもいいんですよ、うちでですねアーメンというだけで、ああ神様こんなものを救ってくださるんですか、ありがとうっていうだけでいいんですよね。もう私たちの側のすることなんてもう行いにもならないし、条件にも何にもならないんですよね、このところにこの告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物をせよ、それから私を呼ぶがよいとありますけれども、ここはあの告白するって言いましょうかね、神様あなたを信じますよという告白で、 この満貫の生贄というのはこの旧約聖書で決められているあのこの昔でいう全焼の生贄といいましょうかね、そういうあのものをですね、もう最高の生贄という、それを捧げなさい、これが実は条件ではないんですよね。もう神様を信じるということを信じてもいいですよということね、もう捧げ物をしてもいいですよ、本来ならば私たちは信じることも許されないし、捧げ物をすることすらも許されない罪人なんですよ。でも私を信じなさいと言ってくださる、信じてもいいんですよ、そして私に捧げ物をしてもいいです、これも一つの恵みの一つの許しであり許可であり祝福なんですね。私たちが礼拝に来ることができるというのは救われるための条件でも何でもないです。もうこれも恵みですよ。もう毎週教会に来ることができるというのは義務でも何でもない、もう救いの条件でも何でも来なくてもあのいいんですけれども、私は絶対に来ないと損だと思いますよ。もう神様の恵みが豊かにそこで注がれる時であり、それをもう一回でも多くですね、一回でも逃すともったいなかったなという恵みですよね。神様に私のところに来なさいと言って呼びかけてもらって、もうそれだけでも嬉しいのに、で礼拝に来て神様を賛美して祈りを捧げて神様の御言葉を聞くという、本当に最高の人生で一番素晴らしいその恵みの時なんですよ。だからそれが条件とか考えてですね、ただ大間違いであります。その恵みに預かっている私たちは幸せなものですよね。だから神様ありがとうございますって私たちは喜んで告白するし、私の持っているものは全部あなたのものですよ、もう私たちの全てを神様にもう捧げても惜しくないし、全ては神様のものですね。神様はそういう人をですね、ますます喜んでくださる。そうしないと喜ばないということじゃないんですね。で、私たちは全面的に神様を信頼して神様に従って生きていくときに、ああ私は神様に愛されているという確信がよりはっきりリアルにわかるんですね。そしたら私たちの喜びがますます広がっていくということなんですよ。まあ、神様に従わなくてですね、神様を信じない人も神様は愛しておられるんだけれども、そういう人は神様の愛がわからないし体験できない、だから自分でも何とかしないといけないと思って悩みと苦しみの中にあるだけですよね。でも私たちはその神様の愛を知っているので、いろいろ問題があり心配事はあり、もうこの人を何とかしてくださいっていう祈りはもうたくさんあるんですけれども、でも私たちのこの確信の中にですね、いや神様は愛しておられる、神様は最善のことをしてくださるということが分かっているから安心なんですね。神様はそうですよ、私を信じなさい、私はあなたを愛しているから、あなたを導いているから、私はあなたにより一層あなたの私が分かるように、私はあなたに示すから、だから私を信じなさい、神様が言ってくださるものであります。告白を生贄と捧げる人は私を栄光に輝かすであろう。神様をそのように信じている人は神様のことがよりはっきり分かって、神様は素晴らしいということがこう分かるし、そのことを証しとしてですね、世の人々に語ることができるようになり、ああ神様も私たちを喜んでくださる。でもそれもこれも私たちが何かするというのではなくて、神様が全面的に全てを行ってくださる。それに私たちは招かれて、その御業をこう体験し、それを証しすることができる。本当に幸いなことであります。神様、今日も御言葉に、教えてくださってありがとうございます。私の前に集めよ、 私たちは神様に招かれて呼び集められ、エクレシアとして教会としてあなたの御前に出ることができます。あなたに呼ばれ、あなたに招待されてこの場にいることが本当に嬉しく思います。私たちは罪人であり、決してあなたに招待されるものではありませんけれども、あなたが来てくださり、私たちをイエス様によって救い、全く罪がないものとして、全く清いものとして受け入れてくださいました。こんなものをあなたが救ってくださいました。ありがとうございます。あなたを信じます。そして私たちの全てはあなたのものであります。どうか私たちを用いて、あなたが愛なるお方であり、この世界を愛し、この世界を救ってくださるお方であるということを証しをし、またあなたの栄光を表させてください。週の残る半分の歩み、あなたが共にいてくださり、祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。